新型コロナウイルス感染症ワクチン接種情報2ページ。国からのワクチン供給に基づき、希望者への新型コロナウイルス感染症以下コロナワクチン接種を進めています。国や市の情報をもとに接種をご検討ください。9月10日時点の状況をお知らせ。接種を希望する12歳以上への接種を医療機関などと連携し進めています。生駒市は国が示した10月前半までに12歳以上の8割の人が2回接種完了に必要なワクチンを全都道府県に配分するという方針と、具体的なワクチン配分スケジュールをもとに、10月末までに接種希望者への接種完了に向けて接種を進めています。主に、かかりつけ医を含む医療機関での個別接種を優先しながら、供給量などを踏まえて、市での集団接種を行っています。詳しくは、市のホームページなどでお知らせします。データで見る、生駒市の接種状況。9月10日時点。表があります。ワクチン接種進捗率、接種率。説明。すべての接種対象12歳以上の接種率。1回目 65.6%、 2回目 53.2%。 次に、すべての対象者を年齢で2つに分けた接種率を読みます。12歳から64歳、1回目 52.8%、 2回目 35.1%。 65歳以上、1回目 93.1%、 2回目 92.4%。 表終わり。65歳以上の接種はほとんど完了。これからは若い世代の接種を進めていきます。円グラフがあります。12歳から64歳の接種場所割合、内訳です。市内集団・病院 30%、 市内診療所など 30%、 市外診療所など 26%、 大規模・職域接種 14%。 グラフ終わり。大規模接種・職域接種などの利用が進み、市外で受ける人の割合が増えてきています。接種しやすい環境を整えています。市内診療所での接種体制の確保。妊婦と配偶者を対象に優先予約枠の確保。9月実施。平日夜間の接種枠を設け、仕事をしている人も接種しやすい体制の確保。など。最新情報は市の公式 SNS からチェック。 LINE 2ページ中央左端に友達登録のための QR コードがあります。 Twitter 2ページ中央にフォローはこちらの QR コードがあります。ワクチン接種を検討中の皆さんへ、接種によるメリット・デメリット。出典、厚生労働省ホームページ。メリット、コロナ感染発症の確率が大きく減少。実際代でも約5万人が感染したコロナ、8月時点。ワクチンは、その感染・発症の確率を下げるとされています。若者は重症化・死亡のリスクは少ないとされていますが、ワクチンを接種すると、仮に発症しても症状の期間が短くなったり、 重症化を防いだりする効果もあるとされています。高齢者や持病のある家族を守る。感染の確率が下がれば、自分の周りにいる家族や友人、さらには地域を感染から守ることにもつながります。身近に重症化リスクの高い人がいる場合は、さらに重要です。さらなる変異ウイルス誕生の確率を減らす。感染力や重症化リスクが高いなどの特徴を持つ変異株は、感染者が増えるほど生まれる可能性が上昇。ワクチン接種によってそうしたリスクも減らせます。デメリット。接種後、免疫応答による副反応が起こる。注射部位の痛みや倦怠感、発熱などの副反応が一定の確率で発症。こうした反応は高齢者より若い世代に多いとされていますが、いずれも2、3日以内に回復しています。稀に血栓症が起こる可能性がある。アストラゼネカ社製のワクチンで、10万回から25万回に1回程度報告されています。一般的な血栓とは異なるため、専門的な知識を持った医師による対応が必要ですが、海外の症例などをもとに適切な診断・治療法の確立に努めています。他のコロナワクチンでは報告されていません。ワクチンに関する皆さんの疑問を解消。コロナワクチン Q&A。 出典、厚生労働省ホームページ。4つの質問が掲載されています。質問1。ワクチン接種が原因で多くの人が亡くなっているのは本当ですか？答え。接種後の死亡事例は報告されていますが、ワクチン接種が原因で多くの人が亡くなったことはありません。あらゆるワクチンは、大規模な臨床試験で安全性が確認されて承認されたものです。日本で使用中のワクチンは、いずれも臨床試験でワクチン接種者と偽薬接種者で重い病気を発症した人や亡くなった人の割合に差がないことを確認。また、アメリカでは、ワクチン接種後の病気の発生率と、未接種の場合に予想される病気の自然発生率を比較するなどの評価も実施し、調査の結果、2021年6月時点で、死亡事例とコロナワクチンで使用する mRNA ワクチン接種には、明らかな因果関係がないと評価しています。アメリカ疾病予防管理センター発表。質問2。アナフィラキシーはどのような症状が出ますか？また、治療法はありますか？答え。呼吸器症状などがありますが、接種会場ですぐに対応・処置します。コロナワクチン以外にも、医薬品やワクチン接種後に起こりうる事例です。会場で症状が見られた場合、アドレナリンの注射や薬の点滴、内服などを行います。質問3。ワクチン接種で不妊になるというのは本当ですか？答え。流産率も上がっておらず、妊娠しづらくなる根拠も確認されていません。コロナワクチンをはじめ、日本で使われたどのワクチンでも不妊になるという科学的な根拠はありません。また、卵巣や子宮に影響を与える化学物質も含まれておらず、接種後に妊娠・出産した例も確認されています。質問4。mRNA ワクチンによる将来の体の異変や子供への影響が心配です。 答え、mRNA は短期間で分解され、人の遺伝情報には組み込まれません。コロナワクチンで注射する mRNA は、数分から数日で分解されます。また、mRNA は、人の遺伝情報、DNA、に組み込まれるものではありません。体内で DNA から mRNA が作られる仕組みがありますが、情報の流れは一方通行。mRNA からは DNA は作られません。そのため、ワクチン接種でその情報が長期に残ったり、精子・卵子の遺伝情報に取り込まれたりすることはないと考えられています。すべての Q&A は、厚生労働省のホームページをチェック。3ページ中央に QR コードがあります。もしも感染したら、の不安を解消。コロナによる自宅療養者・待機者、同居人向けの支援を行っています。コロナ感染により自宅療養となった人や、検査で陽性と診断され自宅待機が必要な人、濃厚接触者となり自宅待機が必要な人が生駒市でも増えています。そうした皆さんへの支援策をまとめましたので、活用してください。自宅療養者・待機者向けの支援策。対象、次のいずれかに該当し、親族や知人などによる支援が受けられない市内在住者。3つあります。1、新型コロナウイルス感染者と同居者。2、PCR 検査後の待機者と同居家族。3. コロナに関して医師から自宅待機を命じられた人。支援策。自宅待機者向け相談窓口。自宅待機中の健康上の心配ごとに電話相談を受け付けます。買い物代行サービス。市の職員が約1週間分の食料品や日用品などの生活必需品の買い物を代行します。購入費用は後日納付が必要です。プライバシーに配慮し実施します。サージカルマスクや N95 マスク、使い捨て手袋、消毒液、感染防止ガウンなどの提供、パルスオキシメーターの貸し出し、感染防止マニュアルの配布、問い合わせ、健康課、電話、0743-84-8484。家庭内で感染を広げないために、これまでに比べて、家庭内で感染する割合が大幅に増加しています。さらなる感染拡大を防ぐために、次のことに注意してください。感染者と他の同居者の部屋は、できる限り分けたり、できる限り全員がマスクをつけたり、こまめにうがい、手洗いをしたり、日中はできる限り換気したりするなど、基本的な感染対策を今一度徹底お願いします。詳細のわかる QR コードが3ページ中央下寄りにあります。以上、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種情報に関する問い合わせ、生駒市新型コロナワクチンコールセンターフリーダイヤル 0120-525-646